東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
真田由加のマイフォーカスレディオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由加です。今日は今年に入って2021年に入って初めての収録になります。なのでとりあえず明けましておめでとうございますと言っておきましょう。でも何回かねこのお台場には来ていて、あの年末年始のねカウントダウンですとか、あとはねあの生放送で来たりしているので、まあ、今月このお台場のスタジオにたくさん来れてすごい嬉しいなって、今月最後なんでね、あの、うん、ここ最後だから来れてよかったなとは思ってます。またねもう一回来ると思いますけどねはい、ということで、それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、番組ページから送るか、番組専用メールアドレス、sanada@radio365.net、sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、真田由加のマイフォーカスレディオ第78回目放送、いつまでも愛のある番組を始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。言葉セラピー。このコーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。さて今回はですね、おそらくこの放送2月バレンタインの月にあの放送、まあ、収録アーカイブね、あの公開されると思います。なのでね今日はバレンタインというか愛についての名言を2つ持ってきました、まあ、バレンタインについてのね名言かな。はい、1つ目、愛の形と同じようにバレンタインは自由でしたということで、これはあのロッテの2019年の時のなんかキャッチフレーズとか広告に使われてた言葉だそうなんですけど、今までねなんかあのずっと本当そのバレンタインってそのバレンタインの時にチョコレートを女性からまあ男性にあげるみたいなね、それって本当日本で作られたんですよね。でバレンタインって別にどっちからもうねプレゼントしてもいいよっていうのは、特にそのねチョコレートっていうのじゃなくてっていうのは日本以外ではそうみたいなんですけどね。でこのバレンタインっていうのも今なんかすごくね変わってきて、もちろん、まあ、上司部下とか女性から、まあ、本命の男性にとかっていうのはメインであるとは思うんですよ。なんかで男性もなんかそのバレンタインになるとそわそわするっていうねあのイベントがあると思うんですけど、でも今はなんか家族にもその感謝とかであげたりとか、あとはその友人にありがとうって感謝であげることっていうのが増えた。義理、昔はね義理って言い方してたけど嫌な言い方だね義理ってね、なんかあのとりあえずあの義理であげますみたいなね。だってそこだって感謝っていう気持ちがね あるのに、それをあなたには義理チョコですみたいなねなんかなので、今は結構こう感謝っていう形で皆さんにこう配ってるっていう言い方をしてるそうですね。しかもあのちゃんとねこう本命にはねこう手作りチョコで、昔はなんていうんだろう、あの定番だったけど、別に手作りじゃなくたって今だとねこう有名なチョコレート屋さんのこうちょっと綺麗なチョコレートを あげるっていう方がもしかしたら今みたいなね時期あの手でこう一生懸命作ったものよりはそういう衛生管理されてるやつの方がもしかしたら反対にいいのかもしれないですよね。ということで2つ目の名言いきましょう。娘からのチョコはお父さんにとっては本命ですということで、これもロッテの方でなんかいつかに使われてた言葉だそうなんですけれどね。ね、なんか私はね女性だしで父親がそんなに家にいなかったので絶対このバレンタインの時期っていうのいなかったんで父親にバレンタインをあげたっていう記憶がないんですけど、でもやっぱり何かあのお土産を渡したりとかするとなんかおーとか言って、しかもお父さんってなんだろう、あの昔のお父さんだからか分かんないけど嬉しいってことはあんまり表現してくれないんですよ。なんか照れくさいのかな、なんかこんなのいらなかったのにみたいな、失礼じゃないですか。なんかもっとなんか嬉しいなって、もらったら嬉しいなっていうのをなんか直接伝えてくれればいいんですけど、こういう娘からのそのチョコはねあの本命だなんて言ってくれる父親っていうのはなんか羨ましいなって思っちゃいます。私は反対にこう愛情をストレートに表現してくれる父親が欲しかったの私も。なんで、まあ、こういうねあのバレンタインって、まあ、本当に家族、まあ、私もあのお父さんがあんまりこう家にね単身赴任してていなかったんで、あのお兄ちゃんにはあげてました。でもお兄ちゃんもその頃は学校でいくつもらったとかなんかあの帰ってきてね中学校ぐらいかな、なんか学校で一番もらえたとかなんかそういうの自慢してくるお兄ちゃんだったんであんまりあげたくなかったんですけど、でもやっぱりお母さんと一緒にやっぱりねあのお父さんがいない間そんな小さい時からなんか男の子が家に一人しかいなかったんで何かあった時に家を守ってたっていうのはやっぱお兄ちゃんなんで、お兄ちゃんには毎年もう感謝っていうことで お母さんと一緒にですね作ったりしてあのお兄ちゃんに感謝を伝えていたなっていうのをねこの思い出して、今年はね去年まではまあまあなんかあげてたんですけど、なんか今年はいつの間にかバレンタインになってしまいそうでね、どうしようかなって思ってるんですけどね。あのやっぱりこう感謝っていう形では伝えたいなと思うけど、まあ、チョコレートに限らないのかなっていうのは最近思ってきて、だからあのね局長とかにもね何をあげようかな、なんかその辺に咲いてるね花とかあげたらいいのかなとか、例えば局長お酒好きだからねなんか日本酒でもあげようかなとかね。あ、そうなんだお酒の中でも日本酒はね局長嫌いらしいです。まあね贅沢まあ私もね日本酒あんましお酒は好きじゃないんでね、まあ、そういったその相手がもらって嬉しいってね、あの私そうそうさっきも言った義理チョコは良くないと思うのも、だから義理チョコっていう言い方やめて、もう感謝チョコ、ありがとうチョコ、ありがとうの感謝をチョコじゃなくてもバレンタインにまああのあげるっていうのねいいのかななんて思いました。バカ野郎チョコ、あそれも面白いね、バカ野郎チョコ、なんかもう本当になんか1年あなたには苦労させられましたっていうチョコレートとか品物をねあのこれからもよろしくという意味でねあのあげてもいいんじゃないかななんて思いました。さて今日はバレンタインに聞きたくなる名言を紹介させていただきました。以上言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ、まさかイブなのか。 私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
皆さん、こんばんは、イブです。
これってまさか。
逃げろ！
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能、イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは、私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。さて、今日のテーマは違う、バレンタインについてです。そう、あのバレンタインの私の思い出を語ろうかなと思います。あとね、バレンタインで思うことっていうのをね、語ろうかなと思います。さっきもね、ちょっと語ったんですけどね、まあ私今まで実は本命チョコって直接失礼しました、あの本命チョコって直接渡したことって実はないんですよ。あの手作りチョコとか、その本命のチョコをその好きな人にあげたっていうのがなくて、ちょっと失礼します。急に、あのなんでかっていうと、なんか小学校とかから、実は小2から高1までずっと同じ人が好きだったんですよ。なんか乙女地区でしょ。でその高1から、あ、高1からはなんかもうちょっと好きな人がいない期間みたいのがあったんですけど、まあ、なんでその人が好きだったのかっていうと、まあ、いつもキラキラしててクラスの中心的存在とかいう感じだったんで、もうすごい憧れみたいな、みんな違う。でその人は私の親友が好きだったんですよ。で私の親友と結構両思いだったんです。だけど、なのでいつもやっぱりこうあげたいはあげたいんですよ。でもだけど、まあ、本命同士がいるから、それもその小学校でずっとその 2,3 年ぐらいから高校生ぐらいまで結構あの両思いだったのね、その2人は。まあ、付き合ってる付き合ってないみたいなのあったけど、なんかちょっとなん小学校って付き合ってるとか ないじゃないですか。だから2人とも両思いのまま、まあ高校、まあ、行ってみたいな感じだったんですけど、なので私はずっとあの手作りチョコを作っては、毎年そのね、義理だよみたいな感じ、友チョコみたいなねっていうことであげてました。でもそれも不思議で、その私の親友もその好きだった人も私が好きっていうの知ってるんですよ。だから結構思わせぶりなことを、なんかもう別の人に 乗り換えようかな。なんか小学校の時とかって好きな人1番目2番目3番目とかってやたらと多くなかったですか。なんかその1番目から多分 3,4 番目ぐらいまでいて、でその2番目の人を格上げしようかなっていうなんかことを言ってたら、なんか急にねその好きな男子が交換日記しようよみたいな感じで言ってきて、それがちょうど昭和だよ、ちょうど交換日記ですよ、それがちょうどそのバレンタインの日だったっていうねいやなんか脈ありとか思うじゃん。なんかもうほんとね、こういうね思わせぶりなことをされるっていうのはね、もう小学校からだったんだなみたいな思いました。で結局その後もなんかバレンタインっていうイベントに彼はいたことはあったんですけども、なんか一緒にご飯食べに行ったりとか、なんか一緒に時間を使う方がいいみたいな感じで言われて、そのチョコレートが嫌いっていう人が多かったんですよ。なんでチョコじゃなくて、まあ、一緒になんかご飯食べに行ってその時だけその出してもらうとかねの方がいいなみたいな感じだったんで、皆さんそうしてました。でね、まあ、私の恋愛話を置いといて、なんか世間で私も会社に、まあ、行ったこともあったりするので、会社で一番大変だったのが上司に配るチョコ ね、あれをなぜか暗黙で私が担当だったんですけど、女子全員から月何百円ずつとか集めてですね、チョコレートを買ってきて、まあ、お店が女性が多い職場で男性が少なかったんで、まあ、男性にこう配って、あとその社長とか上司の方にちょっと値段が高いものを送ってみたいなね、もうそんなね風習やめませんかって思う。だから会社の中でそれをね喜んでるね、そのなんていうのか社長さんっていうのはね、それは義務でみんながねいやいややらないとなんかっていうのがあるからやってるだけで、もう実際にそういうなんか上司へのそういうプレゼントみたいなものは会社内ではもうなんかやめてくださいみたいなのをなんか、ね、バレンタインとかね歌った方がいいと思う。じゃないと負担だよ。 もちろん帰ってくるけど、帰ってきたらまた来年もやらなきゃみたいな。でね、最終的にはその上司なんか上層部の方から連絡が来て、今年はどうしますかみたいな、今年は何日に社長は出張でいないので何日まで届けてくださいみたいな言われるんですよ。それも男性なんですよね。なんかみたいな、いやいや違うだろうみたいな、それってなんか社長とかなんかその善意でみんながやってると思ってるけど、いやこれ善意じゃないからこれはね本当にこの義理チョコっていうね、その悪しき風習はもうやめた方がいいと思うので、なんかそのね企業の皆さんそのね社員を持ってる皆さんには伝えたいんですけど、こうねチョコレートっていうこの何かあげるとかじゃなくて、なんか直接会ってお礼だけ言うとかね、いつもありがとうございますとかね、そういう行動でいいと思うんで、っていうね今日はね何の話をしたいかっていうと、まあ、バレンタインにあんまりいい思い出がないなっていうお話をさせていただきたかったということです。はい、以上ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
してきました。真田由加のマイフォーカスレイディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは今日はバレンタインに聞きたい名言紹介させていただきました。由加ずフォーカスのコーナーでは、まあ、私のバレンタインの思い出を紹介させていただきましたということでね、もうバレンタインには本当にいい思い出がないんですけど、これからは、まあ、皆さんにこう感謝を伝えていければなと、まあ、思っております。ということでね、今回で78回目 まあ、79回目まで、で、お台場での収録が最後ということで、何かこうね、あの寂しい気持ちもありますが、新しい場所でね頑張りたいななんて思っております。それでは番組では、冒頭でも紹介しました、あのコメントを送る場合に、番組へのコメントメッセージ、番組ページから送ってもらうか、メールアドレス、サナダアットマーク、radio365.net まで直接送ってください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。で、ツイッターアカウントも私やってますので、フォローをお願いします。ID 名は、アットマークのあと、ゆかアンダーバーサナダで検索してみてください。それでは、サナダゆかのマイフォーカスレディオ第78回目放送。いつまでも愛のある番組を、これにて終了です。ここまでのお相手は、バレンタイン、今年は皆さんにどんな感謝をしようかなと考えている真田由香がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.